ここからは新見写経だよりをお伝えします。まず出前福祉教室の話題です。1月31日にはいくら小学校の3、4年生6名を対象に車椅子体験の出前福祉教室を行いました。また10月にはいくら小学校と新見南小学校で高齢者疑似体験の出前福祉教室を実施し、子どもたちは高齢期に現れる体の変化を体験し、高齢者の生活を知ることができました。次です。社協では、市内の小学生に思いやりやボランティア意識を育んでもらうことを目的として、自分の住んでいる地域のためにできるちょっとしたボランティアについて考え、取り組む活動を進めています。令和4年度は10月から12月を実施期間として、市内全校の411人の子どもたちがボランティアに取り組みました。次です。1月24日に新見市地域福祉センターで第1回新見市市民貢献人フォローアップ研修を開催し、市民貢献人として登録している方7名の参加がありました。この研修は市民貢献人が活動する上で必要な知識と技術の向上や市民貢献人同士のつながりづくりを目的として行ったものです。弁護士法人ゆずり派新見法律事務所の大山智康弁護士による講演と、新見市で第1号の市民貢献人として活動している福沢和義氏による活動発表を行いました。次です。大里・ペッタ地区で支え合いの地域づくりの推進を目的として地域福祉研修会が行われました。参加者からは、普段の生活の中でつながりを見直したい、地域活動への参加で健康寿命が伸びることが分かった等の感想のほか、コロナが落ち着いたらサロンを開いてみたいなど、活動に前向きな意見もあり、有意義な研修会となりました。次です。上市地区では、地域住民の健康増進と交流を目的として、令和3年度から新見公立大学地域福祉学科の学生と、ウォーキングマップの作成に取り組んできました。11月3日にマップが完成し、記念として健康ウォーキングを開催しました。上市地区では、全戸にウォーキングマップを配布し、今後もこのマップを活用して地域住民の健康づくりと交流に取り組んでいきます。次です。2月9日に新見市地域福祉センターで傾聴ボランティアに登録している方やボランティアに興味のある方を対象に、傾聴活動の心構えや傾聴技術を学ぶことを目的として、傾聴ボランティアフォローアップ研修会を開催しました。研修会では、新見公立大学の小松尾京子准教授を講師に招き、傾聴の工夫と題した講義を受け、上手な聞き方について学びました。社協では、話を聞いてほしい方と、ボランティアとして活動している方を随時募集していますので、お気軽にご相談ください。連絡は、地域福祉推進課電話 72-7306 となっています。次は、赤い羽共同募金歳末助け合い募金の事業報告です。赤い羽共同募金の募金実績は、地域の各世帯、企業や商店、店頭の募金箱、街頭募金などにより、628万5168円が寄せられました。この募金は、来年度に行われる県内の福祉施設、団体などの活動や、市内の地域福祉活動に役立てられるほか、災害の活動支援にも役立てられます。歳末助け合い募金は、425万7227円が寄せられました。この募金は、一人暮らしの高齢者等への歳末訪問活動や、小中学校等への 図書カード配布活動等に活用させていただきました。募金をお寄せくださった皆様に心より感謝申し上げます。次です。令和4年度社会福祉協議会会員加入状況です。世帯、個人、企業等から857万2500円が寄せられました。寄せられた会費は、地区社協等の各地域の住民が主体となって行われる地域福祉活動の財源として活用させていただきます。次は、新見市社会福祉法人連絡協議会の活動の紹介です。この会は、市内の10の社会福祉法人が、地域のさまざまな福祉課題の解決に向けて、一緒になって取り組もうと、令和元年7月に設立され、生活困窮や災害時等にどのような連携ができるかについて話し合いを行いながら活動を行っています。まず、食料の寄付を募って、いただいた食品は生活に困窮する方々や、地域食堂の運営などに役立てられました。また、災害時における社会福祉法人の人的・物的支援、利用者避難等における連携協力について話し合いました。12月19日には、新見市長を訪問し、介護・福祉人材の確保等に関する要望書を提出しました。令和5年2月15日には、不適切なケアから考える認知症ケアと題した講演と演習を通じて、より良い介護支援について学びを深めました。次です。ビオーラカフェ開催のお知らせです。3月22日13時30分から15時30分。場所は新見市地域福祉センターです。参加費は200円。事前の申し込みは不要となっています。どうぞご参加ください。次は、無理しない地域づくり講座のお知らせです。日時は3月18日土曜日13時30分から16時、場所は新見市地域福祉センター。講師は有限会社エコカレッジ代表取締役小野博明さん。お申し込み、お問い合わせは、社協地域福祉推進課電話 72-7306 にお電話ください。これで今月の声の司法は終わりです。最後までお聞きいただきありがとうございました。日差しや鳥の声に春の訪れが感じられる季節となりました。引き続きお体に気をつけてお元気でお過ごしください。ここまでは杉本がお伝えしました。